こんにちは。今回は日本の昔話の中でも、まあ誰もが知っているであろう桃太郎。
はい。
この物語をあなたと一緒にじっくりと読み解いていきたいなと。
いいですね。
手元にですね、その物語のテキストがあるんですが、子供の頃に読んだきりという方も多いかもしれません。
でしょうね。
でもこのあまりにも有名な物語、改めて読んでみると、あれ？ここってどういうことだっけ？って思うような不思議な点がたくさんあるんですよね。
ありますね。実は驚くほど深いテーマが隠されている。
そうなんです。では早速この物語を紐解いていきましょうか。
はい。この物語はなんというか、ただの鬼退治の英雄譚というだけではないんですね。
ほう。
一見シンプルに見える言葉の裏に、リーダーシップ論であるとか、コミュニティにおける正義とは何かとか、
なるほど、
そういう普遍的な問いが存在している。
今回はこのおなじみの物語に隠されたそうした知的なナゲットを一つ一つ掘り起こしていきましょう。
それは面白そうですね。
では早速物語の始まりから見ていきましょう。
ええ。
昔々あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。
はい。
おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に。もうこのフレーズ自体が一種の様式美ですよね。
まさに。
この穏やかである意味では退屈な日常の描写が、これから起こる非日常的な出来事への、まあ、完璧な前振りになってるわけです。
うん。ただその非日常はただ待っているだけでは訪れないんです。
と言いますと、ああ、なるほど。おばあさんが川で大きな桃を見つける場面ですね。
そうです。
テキストを読むと、ただ桃が流れてきたのを拾ったというわけじゃない。
ええ。
彼女、川に向かってこう呼びかけてるんですよ。うまい桃はこっちゃ来い、苦い桃はあっちゃいけって。
そこです。
ちょっと待ってください。おばあさん、桃に話しかけてるんですか？普通はただ、おや、大きな桃だって拾いますよね。
そうですよね。
これって何か特別な意味があるんでしょうか？
そこが最初の非常に重要なポイントです。これは単なる独り言ではないんです。
ほう。
物語の始まりが偶然の幸運ではなくて、おばあさんの意思と選択によって能動的に引き寄せられていることを示唆しているんです。
ああ、なるほど。
彼女はただの心優しいおばあさんではなく、良い運命を呼び込む何か不思議な力、あるいはそういう資質を持った人物として描かれているんです。
なるほど。ただのラッキーじゃなくて、おばあさんの引き寄せだったと。
そういうことです。
そう考えると、その呼びかけに応じて、どんぶらこどんぶらこと、ひときわ大きな桃がやってくるのも納得できますね。
ええ。
そしてその桃から赤ん坊が。もうこの時点で奇跡の連続ですけど。
ええ。そして桃太郎というこれ以上ないほどストレートな名前が付けられます
ですね。
この奇跡的な出資を持つ子供の成長の仕方もまた非常に象徴的なんです。
あの描写ですね。
はい。
ご飯を一杯食べれば一杯だけ、二杯食べれば二杯だけ、どんどんむくむく大きくなりました。これ面白いですよね。
面白いですね。
まるでゲームのキャラクターが経験値を得てレベルアップしていくみたいで、ただすくすく育ったで済ませないところに何か意図を感じます。
その通りです。この描写は桃太郎が普通の人間とは違う存在、つまりまあ神聖な存在であることを示しているんです。
なるほど。
彼の成長は自然の摂理に従うのではなく、摂取したエネルギーが直接的に身体の成長に変換されるという超自然的な法則に基づいている。英雄の規格外の力を子供にも直感的に理解できる見事な表現だと思いますね。
そんな規格外の成長を遂げて力持ちで心優しい青年に育った桃太郎。
はい。
平和な日常が続くかと思いきや、物語はここで急展開を迎えます。
ええ。
巻き上がっている桃太郎のもとに、一羽のトンビが飛んできて、いきなりこう告げるんです。
突然に。
桃太郎から生まれた桃太郎よ。鬼ヶ島へ行け。鬼退治に行け。って、あまりにも唐突じゃないですか。
唐突ですよね。ここで誰もが思うはずです。このトンビは一体何者なんだ。
ですよね。
神の使いなのか、それとも桃太郎の心の中にあった使命感が具現化したものなのか、テキストは一切説明してくれません。
しかし神話や英雄譚においては、こうした説明のつかない典型とか神託が主人公を冒険へと駆り立てる重要な装置として機能するんです。
ああ、なるほど。
この曖昧さが物語に神話的な深みを与えているとも言えますね。
その神託を受けて桃太郎はすぐさま決意を固めますね。おじいさん、おばあさん、私は大きくなったので鬼ヶ島に行きますと。
ええ、決意が早い。当然二人は必死に止めますけど、彼の意志は固い。でもここで少し気になったんですが、
はい。
桃太郎はなぜそこまでして鬼を退治したいんでしょう。 彼自身やおじいさんたちが何か直接被害を受けたという描写はないですよね。
確かに。
ただの正義感だけであんな危険な旅に出られるものでしょうか。
いい質問ですね。そこが彼が単なる腕自慢の若者ではなく英雄である理由なんです。
ほう。
テキストにある彼の動機をもう一度見てみましょう。食べ物を奪ったり、畑やトンボを荒らしたりする悪い鬼を退治したいのです、とあります。
ああ、ありましたね。
彼の関心は個人的な復讐や名誉じゃないんです。農村社会という共同体の秩序を守ることにある。
なるほど。
鬼は、それは秩序を破壊する存在として描かれている。桃太郎は、自分の持つ規格外の力を共同体のために使うという使命を、あのトンミの言葉によって自覚した、というわけです。
なるほど。自分のためではなく、みんなのために戦う。それがヒーローの条件だと。
ええ。
決意は固いわけですけど、相手は鬼ですよね。丸腰で行くわけにはいかない。
もちろんです。
おじいさんおばあさんはどうしたんでしょうか。
息子を送り出す両親の愛情が、ここで具体的なアイテムとして描かれます。
はい。
新しい羽織袴、そして金のわらじ。この金という表現が、この旅が単なる縁出ではなく、神聖で特別なものであることを象徴しています。
ああ、なるほど。そして見事な刀。
ええ。
そして忘れてはならないのが、この物語のキーアイテム。
来ましたね。
おばあさんが作ってくれた日本一のきびだんごです。これを食べれば百人力というセリフ付きで。単なる兵糧丸ではなく、完全に魔法のアイテムですよね、これ。
ええ。そしてこのきびだんごが、この後の仲間集めで、まあ驚くべき効果を発揮します。
はいはい。
桃太郎が村外れまで来ると、犬、猿、キジが順番に現れて仲間になっていく。この流れは見事なまでに様式化されています。
桃太郎さん、どこへ行きなさる？
鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。
お腰につけた袋の中は？
日本一のきびだんごだ。
一つください。お供します。
このやりとりが繰り返されますよね。
ええ。でも正直に言って、たかが団子一つで鬼退治っていう身の掛け縁の旅についていくって、現代の感覚からすると少し不思議じゃないですか？
面白い視点ですね。
それほどきびだんごって美味しかったんでしょうかね。
まあでもこれは単なる食べ物の取引ではないんです。
と言いますと？
桃太郎が差し出しているのは彼の力の源泉。つまりおばあさんの愛情と魔法が込められた日本一のきびだんごの一部です。
はあ。
彼は君の力を信じるから僕の力も分け与えようというメッセージを送っている。これは信頼の証なんです。
信頼の証。
現代のチームビルディングでいうところの心理的安全性というか、このリーダーは我々を見捨てず資源を公平に分配してくれるという信頼感をこの小さな団子一つで築き上げているわけです。
うわー、深いですね。単なる報酬ではなく信頼の契約の証だったと
ね。
そう考えると動物たちが即決でお供しますというのも理解できます。
そういうことなんです。
ところで、手元のテキストを見ていて思わず笑ってしまった箇所があるんですが。
え、何ですか？
最後のキジが登場する場面、なぜか犬のセリフがそのままコピー&ペーストされてるんですよ。
え？
犬、桃太郎さん、桃太郎さん、そんな立派な刀を持って一体どこへ行きなさるって、キジのセリフのはずが。
あ、本当だ。これは面白い。昔の手本を書き写す際にこういうミスが起こることはよくあるんですよ。
へえ。
こういう人間味あふれるエラーを発見できるのもテキストをじっくり読む醍醐味かもしれませんね。
ですね。まあ流れとしては同じで、キジもきびだんごをもらって仲間になる。
はい。
こうして犬、猿、キジという陸、上場、空を代表するようなバランスの取れたチームが結成されるわけですね。
まさに。そしてその多様なスキルを持つチームの力は鬼ヶ島に到着してすぐに発揮されます。
はい。
島の入り口には高くて大きな鉄の門がそびえ立っている。
ここからの連携プレーは見事ですよね。まず記事が空から偵察して、鬼たちが宴会をしてヒューネをしているという重要な情報を持ち帰る。
情報戦で優位に立つわけですね。
次に身軽な猿がひょいひょいと門を乗り越え、内側からカンヌキを開ける。
特殊技能を持つメンバーによる潜入工作です。
そして最後に力のある犬が重い扉を押し開ける。物理的な障壁の突破。すごい完璧な作戦じゃないですか。ただの戦闘集団ではなく、戦略的な特殊部隊のようです。
これは問題解決におけるチームアプローチの理想形ですね。単一の能力だけでは突破できない課題も、 多様なスキルを持つメンバーが協力すれば解決できるという非常に重要な教訓を示しています。
そして中に乗り込んだ桃太郎は堂々と名乗りを上げます。
ええ、
やい、日本一の桃太郎が悪い鬼らを成敗しに待った、覚悟しろ。
かっこいいですね。
ここから大決戦かと思いきや、戦闘シーンは意外なほどあっさりしているんですよね。
そうなんです。
きびだんごで百人力になった動物たちが大暴れして、雑魚の鬼たちはあっという間に片付いてしまう。
ええ、この物語のクライマックスは実は物理的な戦闘そのものではないんです。
ほう。
本当のクライマックスは鬼の大将との一騎打ちのその後に訪れます。
大将は大きな金棒を振り回しますが、桃太郎は刀で応戦。そして驚くほどすぐに大将はどうか命だけはお助けくださいと命乞いを始める。
はい。
ここで桃太郎は彼を斬りしたりはしないんですよね。
そうなんです。桃太郎はこう問いかけます。もう人々を苦しめることはしないと誓うか
と。ええ。
大将が誓います、二度としませんと約束するのを聞いて、よし、ならば命だけは助けてやろうと彼を許す。
ここにこの物語の最も重要なメッセージが込められています。
ええ、
敵を根絶やしにするのではなく改心させて許すと。
ええ、
これは単なる完全懲悪とは少し違いますね。
全く違います。桃太郎の目的は悪を破壊し服従することではなかったんです。
はい、
はい、彼の目的はあくまで共同体の秩序を回復すること。
ああ、なるほど。
そしてそのためには相手を更生させ社会に再統合するという選択肢もある。これは非常に成熟した正義の形であり、現代の司法や社会が目指すべき理想の一つとも言えるかもしれません。
はあ、力で支配するのではなく徳で治めるという英雄の器の大きさが示されています。
なるほど。
だから戦闘シーンはあっさりしていたんですね。物語の焦点は誰が強いかではなくて、勝者がその力をどう使うかという点にあったわけだ。
その通りです。そして許された鬼たちはお礼として自分たちが蓄えていた宝物を桃太郎に差し出します。
はい、金銀珊瑚、綾木西窓、目もくらむような宝の山です。
ええ、
それを車に積んで桃太郎一行は村へと凱旋する。テキストには海を越え、谷を越え、山を越えと旅に出た時と同じフレーズが繰り返されていて、
物語がきちんと円を描いて閉じていく感じがしますね。
そうですね。そして村に帰るとおじいさんとおばあさんが大喜びで迎えてくれる。ここで桃太郎という英雄の物語は最後の仕上げに入ります。
はい、
彼は持ち帰った莫大な宝物をどうしたか、
うん、
独り占めしないんですよね。村のみんなに分け与える。
そうなんです。
あれだけの危険を犯して手に入れたのにあっさりと。
それだけではありません。共に戦った犬、猿、キジにもご馳走をたっぷりと振る舞う。
ああ、そうでした。
この最後の行動によって彼の旅の動機が私利私欲ではなかったことが完璧に証明されるわけです。
なるほど。
彼の報酬は宝物ではなく村に平和が戻ったことそのものだった。宝物はその平和をみんなで分かち合うための手段に過ぎなかったんです。
そして物語はそれから鬼ヶ島の鬼は現れず、おじいさんとおばあさんといつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたしというお決まりの言葉で締めくくられます。
ええ、
いやー、こうしてじっくり読み解いてくると本当に奥が深いですね。
ええ、
奇跡的な秩序を持つ英雄が共同体のための使命を自覚し、信頼によって仲間を集め多様な力を結集して課題を解決する。
はい。
そして最後は敵を破壊するのではなく更生させることで秩序を回復し、得た富はコミュニティに還元する。
うん。
子供向けの昔話という形式の中に理想的な英雄譚の構造と現代にも通じるリーダーシップ論が見事に凝縮されています。
さて、これらすべてが何を意味するのでしょうか。おばあさんの不思議な呼びかけから始まり、鬼との慈悲深い和解で終わるこの物語。
ええ、
シンプルに見えて正義とは何か、優れたリーダーシップとは何か、そして共同体はどうあるべきかについて本当に多くのヒントが隠されていました。
最後にこの深い物語をさらに味わうために、あなたに一つ思考を深めるための問いを投げかけたいと思います。
はい。
物語は鬼が改心して宝物を差し出し平和が訪れたところで終わります。
ええ。
しかしその鬼たちが差し出した宝物というのは、そもそも鬼たちが村々から奪い集めたものではなかったでしょうか。
ああ、確かに。
桃太郎がそれを村人に分け与えた行為は、 単に盗品を元の持ち主に返しただけ、つまり正義の回復なのでしょうか。それとも英雄的な行いに対する正当な報酬と考えるべきなのでしょうか。この物語における富と正義の微妙な関係について、あなたならどう考えますか。